らっしゃいます。
And thank you so much.
ありがとうございます。
I feel really encouraged being here this morning.
今日ここにいれて本当に励まされています。
Especially when there's technical problems in Japan.
日本でもこういう技術的な問題が起こるんだということを知って、すごく励まされています。
Because I thought this will only happen in third world.
こういうのは第三諸国でしか起こらないことだと思っていました。
Yeah, please. Okay. While waiting for them, I think I just want to introduce myself a bit.
待ってる間に、私自身の自己紹介をしたいと思います。
Just like Takeshi said, since young, I'm very connected to Japan.
Takeshi さんが話してくださったように、私は幼い頃から、日本とすごく親しみを感じていました。
Because I grew up with Doraemon.
ドラえもんを見ながら育ちました。
And Gundam.
Gundam も見ました。
Before I came, I did some research about Japan.
来る前に日本についてちょっとリサーチをしました。
I heard there's a Doraemon Museum, man.
ドラえもんミュージアムがあるというのを聞きました。
And there's a huge Gundam.
そして大きなガンダムもあるというのを聞きました。
I would like to visit.
ぜひ行ってみたいと思います。
Thank you, thank you. Okay. Okay. Thank you so much.ありがとう。Okay, I just want to、do a brief introduction of my family.
私の、家族の紹介をしたいと思います。
This is my wife, Fion.
私の妻のフィオンです。
This is my two daughter.
二人の娘が映っています。
Shen.
Shen.
She's 8 years old.
彼女は8歳で。
And陈佑。If you can call her Chenyu or Yuyo, that's what we call her.
Yuyo ですかね。
Okay, this is both my parents.
私の両親も映っています。
And God bless my parents, both of them are disciples now.
神様が祝福してくださって、私の二人の両親も今キリストの弟子となっています。
Amen. I'm definitely very excited to be here in Japan.
ここにいれて本当に今ものすごく嬉しく思っています。
Just like Takeshi said, this is my first time.
Takeshi さんが話してくださったように、私は初めての日本の訪問。
You really have a great country.
皆さん、日本は本当に素晴らしい国です。
People are very polite.
人々は本当に礼儀正しくて。
The place are so clean.
場所は本当にきれいです。
The food are so nice.
そして食事は本当に美味しいです。
But what is more important is you have a great church in Japan. Amen.
何よりも大事なことは日本に素晴らしい教会があることです。
And you have a bunch of great staff in Japan as well.
そして素晴らしいスタッフの皆さんも教会の中にいます。
We are grateful that we had so much time together for the past like one days or two.
過去1日2日の間にも、スタッフの皆さんと素晴らしい交わりを持ってて本当に感謝しています。
Definitely want to thank Takeshi and Manami for inviting us being here.
Takeshi さんとマナミさんに、招待してくださったことを本当に感謝したいと思います。
It's definitely an honor and a privilege to be able to preach this afternoon to all of you.
今日ここで皆さんに説教できることは私にとって本当に光栄であり特権です。
But before that, can I ask for a favor? Because I promised the church that I will want to take a record of the church to say hi to them. Can you do that?
お願いがあります。私はマレーシアの教会に。
All you need to do is just put on a smile and say hi.
日本の皆さんの映像を撮りたいので、
is that okay?
映像で皆さんはいと言ってください。いいですね。
Okay, get ready. Okay, one, two, three.As you can tell, this is a first timer, right?
これで私が初めて来たということが分かったと思います。
Okay, before we go to the word of God, let's bow our head to the word of prayer.
御言葉を読む前に一緒に祈りましょう。
Dear Almighty, Father, we are thankful for this great morning.
神様、今日素晴らしい朝に本当に感謝します。
Because we are here to worship you.
今日私たちはあなたを礼拝できます。
Thank you so much for bringing us here, even though we do not understand much of the Japanese language.
日本の言語がわからなくても私たちをここに導いてくださって本当に感謝します。
But we feel close as a family.
私は神の家族として本当に近く感じます。
Because of what Jesus has done more than 2,000 years ago.
なぜなら2000年前にイエス・キリストが成し遂げてくださったことのおかげです。
That today we are close as family.
そのことによって私たちは家族として近くなることができます。
I want to pray, Father, that you can continue to bless the Japan Church.
日本の教会を祝福し続けてくださるようにお祈りします。
To continue to grow.
成長し続けるように。
To continue to shine.
輝き続けるように。
So that they can bring the gospel.
そのようにして彼らが日本中に福音を届けていけるようにお祈りします。
Thank you so much, God, for your grace and mercy.
あなたの恵みと憐れみに感謝します。
And we can hear your words every single day through the Bible.
そして聖書を通して毎日あなたの御言葉を聞けることを感謝します。
I hope we'll continue to grow just like how you want more of us.
あなたが望むように私たちが成長し続けられるようにお祈りします。
Those who are witnesses and continue to be more like Christ.
私たちがイエス・キリストを明かし続けてキリストのようになり続けられるようにお祈りします。
In Jesus' name I pray, Amen.
イエスの御名によってお祈りします。
Okay, the title of my lesson this morning is Miraculous Journey of Personal Transformation.
今日のレッスンのタイトルは個人的に作り変えられる奇跡の旅です。
Okay, the word transformation.
この作り変えられるという言葉は
According to the Webster's Dictionary,
ウェブスター辞典によると
is a complete or major change in someone or something's appearance, form, etc.
誰かまたは何かの外見形状の完全もしくは重大な変化のことを意味します。
This gives us basic definitions of transformation as a kinds of change.
これは、この作り変えられるというのがどういう変化かということの基本的な定義を与えてくれます。
In the Greek language of the New Testament, the word used for transformations is metamorphosis.
この新約聖書で使われたギリシャ語ではこの作り変えられるという言葉にメタモルフォーシスという言葉が使われています。
Again, according to Webster's dictionaries, it means a profound change in form from one stage to the next stage in the life history of an organism, as from the caterpillars to the pupa and from the pupa to the adult butterfly.
同じくウェブスター辞典によると、この言葉は、生物の命においてあるステージから次のステージへと形状が大きく変化する。例えば芋虫からサナギ、そしてサナギから成長して蝶へと変化するようにという意味です。
Just like this one.
このように変えられることです。
As you can see, the process of change.
このように変化のプロセスを見て取れるように。
Although an outward change in appearance or forms takes place.
この外側にの形として変えられるとしても、
But the change comes within the life of organism.
変化そのものはその生物の命に与えられた内側から起こるものです。
A caterpillar is born with the life that causes it to become a butterfly.
芋虫は生まれた時にもうすでにこの蝶のように変えられるというその命を持って生まれました。
In other words, when you look at caterpillar,
言い換えると、この芋虫を見た時に
you will not look at it as caterpillar when it becomes a caterpillar again.
この芋虫からもう一度芋虫に変わるわけではありません。
You will understand the process of growth and one day caterpillar as it continues to eat and eat and eat it will become a butterfly.
この芋虫が成長し続ける過程で栄養を取り続ける中で、芋虫は蝶へと成長していきます。
A caterpillar changing into butterfly is an excellent picture of how we too as a Christians will transform to be like Christ.
芋虫が蝶に変えられるというのは私たちクリスチャンがキリストのような姿へと変えられていく素晴らしいイメージを提供してくれます。
It bonds with a purpose.
彼らは目 目的を持って生まれました。
It bonds with the purpose so that it becomes a butterfly when it comes to caterpillar.
イモムシから蝶に変えられるという目的を持って彼らは生まれました。
When we were born through Christ,
私たちもキリストによって生まれ変わった時、
it came with a purpose as well.
私たちも同じ目、私たちも新たな目的を与えられました。
God wants all of us to transform to be more like Christ each day.
神様は私たち全てのものがよりキリストのように変えられていく、その目的を与えてくださいました。
I think all of us we recognize within ourselves the needs of change.
私たち全ての人が自分に変化が必要だということに気づいていると思います。
Perhaps in the areas of habits,
もしかしたらある人は自分の習慣が変わる必要がある。
Attitudes, even character.
自分の態度もしくはキャラクターが変わる必要があると気づいています。
Yet we also recognize that that change we need is often not easy.
でも私たちが知っているのは、この必要な変化っていうのは簡単には成し遂げられないということです。
Well, there's a man who has a marriage issue that decided to attend I Choose This workshop.
まあ、ある、結婚関係に問題を抱えた男性が、結婚関係セミナーに出席しました。
Because he hoped that I Choose This workshop can help in their marriage.
教会の、これが二人に決めた道、そのプログラムが彼らの結婚関係を助けてくれると願ったからです。
So of course, after the marriage workshop, he decided that he has to do a total transformation in his marriage.
そのワークショップが終わった後に彼は結婚関係の中でも完全な変化が起こらねばならないと決心しました。
So first he decided to have a new haircut.
彼はまず決心したのはまず新しいヘアスタイルにするということを決心しました。
Shave his beard.
そしてひげを剃ることを決心しました。
Change his clothes to a formal one, a tuxedo.
服を着替えて、そしてもう綺麗なタキシードに彼は着替えました。
And also bought 99 stalks of his wife's favorite flowers.
そして妻が大好きな花を99本買いました。
Why to give her a surprise?
そしてサプライズとして奥さんにあげようと考えていました。
So he went back home and pressed on the doorbell.
そして彼は家に帰って、そしてドアのベルを鳴らしました。
The wife opened the door.
そして奥さんがドアを開けて、
when he saw the husband,
彼女がその旦那さんを見たときに、
she started to cry.
彼女は泣き始めました。
Very loud and told her husband this.
もう大きな声で旦那さんに言いました。
This morning, I wanted to go to work, but I found out that my car was broke down.
もう今朝私は仕事に行こうとしたのに車が壊れていたんだ。
So I decided to take a taxi.
だからタクシーを取ろうとしました。
When I was about to pay the taxi driver, I realized that I didn't bring my wallet.
運転手にお金を払おうとしたら財布忘れたのに気づいたんだ。
I got into my office. My boss scolded me for being late.
職場に着いたら上司に遅刻したって怒られた。
And now you are coming back drunk.
なのにあんたは今戻ってきて酔っ払ってる。
Well, I guess by the end of the day, the wife didn't really understand the change is for her, but she thought he was drunk.
彼女はその旦那さんが彼女のために変化しようとしたのを気づかずに、もう彼が完全に酔っ払っていると誤解してしまったそうです。
That's a very important story about change recorded in John chapter 5.
ヨハネの5章には、この変化についてものすごく大切なことが記されています。
If you have the Bible, let's turn with us to John chapter 5, verse 1 to 6.
聖書のヨハネの5章、1節から5節までを開いてください。ヨハネによる福音書、5章の1節から5節までを読みましょう。お読みします。その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトサダと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。
According to John here, Jesus had traveled from Galilee to Jerusalem in order to celebrate the feast or festival.
ヨハネの福音書によると、ユダヤ人のお祭りを祝うためにイエスはガリラヤからエルサレムに旅をしてきました。
Once inside the city, he came to the pool.
町に入ると彼はこう池までやってきました。
Lying there, there was a bunch of people who were sick and this paralyzed person.
その池の周りには病気や体の不自由な人がたくさん横たわっていました。
They were there because they heard a legend.
彼らはある伝説を聞いたからそこにいました。
About an angel who came once a while.
天使がある時やってくる。
To stir the water.
そして水をかき回して。
If you are sick.
そしてその時にもしあなたが病気なら
When you come into the water,
水に入り込んだら
the pool itself, you will be healed.
その池の中でその 水によってあなたは癒される、そういう伝説がありました。
Of course, this is only a superstition.
もちろんこれは迷信にすぎませんが
But it was the last hope for many of these people.
でもこのような彼らにとってはこれは最後の希望でした。
Whether anyone is healed, the people that believe this is something that they are waiting for.
誰かが癒されたどうかは分かりませんが、彼らはその癒しを期待してそこに待っていました。
Now, Jesus moved into the midst of this group of people.
イエスはこのような人々の中を動き回り、
not aimlessly to look for somebody to heal.
彼はただ目的もなく癒す人を探したのではなく、
but he went to this guy.
彼はある特定の男性のもとに行って、
who'd been paralyzed for 38 years.
その男性は38年間病気で苦しい死んで体が不自由な人でした。
Well, the Bible did not say anything about the nature of his disease.
聖書はこの病気がどういうものであったかについては書いていませんが、ただ彼には歩くことができなかっただけが記されています。
But the Bible says Jesus went to him.
でも聖書はイエスは彼のもとに行ったと書いてあります。
And I believe there's something that we can learn this afternoon about his healing.
私が信じているのは、この午後のこの男性の癒しを通して私たちが学べることができる大切なことがあるということです。
If you want to really be transformed,
もしあなたが本当に作り変えられたいならば
we must first
私たちは初めに
decide if we want to be changed.
本当に変えられたいかということを決心しなければなりません。
According to verse
6節によると
The Bible says when Jesus saw him lying there and learned that he had been in his condition for a long time, he asked him this question, Do you want to get well?
イエスはその男性の元に行って彼が38年間病気で苦しんでいると知った時に彼に良くなりたいかと聞きました。
This seems to be a very strange question, isn't it?
もうこの質問は何か不思議な質問に思わないでしょうか。
Do you want to get help?
助けてほしいですか?
But Jesus never asked foolish questions, isn't it?
イエスは決して愚かな質問をされたことはありませんでした。
Therefore, there must be a reason why we need to seriously ask ourselves these questions.
だからこそ私たちも真剣にこの質問を問いかける必要があります。
Do we really want to be changed?
私たちは本当に変えられたいですか?
This is a very serious question that you and I need to answer today.
これは私自身が、そしてあなたが答えなければいけない真剣な問いかけです。
Why? Because for the past 38 years, this man has been a beggar who lived by pity of others.
その理由は彼は38年間物乞いとして他の人の憐れみに頼って生きていました。
Perhaps in his mind,
もしかしたら彼の頭の中には
He is not ready for a change.
変化に備えられていなかったかもしれません。
Because if he's healed,
もし彼が癒されてしまえば
He will lose his security.
彼はその自分の持っていた安全を失うことになります。
Of begging.
物乞いとしてのその保証を失うことになります。
He will enter to a new life.
新しい人生に突入しなければなりません。
He never experienced before.
自分が今まで経験したことのないその新しい世界に。
Perhaps he needs to find a job.
もしかしたら彼は新しい仕事を得なければなりませんでした。
Because he couldn't just beg for money anymore.
なぜならもう物乞いして生きることはできないからです。
For some countries, begging is still a very luxurious life to live.
ある国では今でもこの物乞いっていうのは、ある程度このもういい生活です。
I'm not so sure about you when I was in London studying.
皆さんについて分かりませんが、私がロンドンで勉強しているとき、
You went around the street and and people were begging for money.
ロンドンでは多くの人が、その道路沿いで、物乞いをしていました。
He said, spare some change, please.
小銭持ってませんか?
Then I asked him, why?
私はなんでって聞いたら、
He said he needs the money.
まあ、お金がいるんだ、言いました。
Then I asked him for what?
もう一度なんでって聞きました。
He said for food.
食べ物を買うんだ、って言いました。
Then I said, I can't spare you money, but I can buy food for you.
お金あげることはできないけど、食べ物あなたに買ってあげることはできるよ、って言いました。
Then he said, then that's okay, no problem.
じゃあいいよ、って別に大丈夫ですって。
Then he walked away.
そして彼は去っていきました。
Then I saw him.
そして私は彼を見たら、
having a very long bottle of beer.
まあ本当に長い、まあ、ビール瓶ですね、を持っているのを見かけました。
On his hand.
彼の手に、そのビール瓶が。
He was drinking together with his peers.
そして彼は仲間の人たちと一緒に飲んでいました。
Then I realized he needs the money to buy beer.
そして私は気づいたのは、彼はただビールを買うお金が欲しかったんだ。
He's not interested in change.
彼は変わることに関心があったわけではありませんでした。
He's not interested in seeking help because this is how he's been living his life.
彼は助けを求めることに興味ありませんでした。なぜならそれが彼の今までずっと選んできた人生だったからです。
Begging to survive.
ただ生き残るために物乞いをしていました。
To him, it's a good life.
彼にとってはそれはいい生活でした。
So I believe when this guy has been there for 38 years.
彼は38年間その場所にいて、
most probably he's already contented.
おそらく彼はもうすでに満足していたかもしれません。
Being paralyzed was a help.
体が麻痺しているってことはある程度彼にとって益となりました。
Because people felt sorry for him.
なぜなら人々が彼をかわいそうと思ってくれました。
But if he was healed.
でも彼が癒されてしまえば、
He needs to be very responsible for his own life.
彼は自分自身の人生に対して責任を取らなければなりませんでした。
Perhaps he is concerned.
もしかしたら彼は満足していたかもしれない。
Dear brothers and sisters.
Sorry.
Dear brothers and sisters.
兄弟姉妹の皆さん。
Likewise.We wanted to change.
私たちは変わりたいと思っているかもしれない。
Our old habits,
私たちの古い習慣に対して、
attitudes, even sin,
態度もしくは罪に対して、
but at the same time,
でも同じように同じ時、
are we also fearful of the change?
変化に対して恐れていないでしょうか?
Because it has become part of our life.
なぜならもうすでにそれが私たちの人生の一部になっていて、
and we have accepted this condition of ours.
その状態が私たちの人生そのものなんだと受け入れてしまっていないでしょうか。
For example,
例えば、
If I decided to forgive, will others hurt me again?
私が許すことを決心すればまた傷つけられはしないだろうか。
If I decided to serve, will people take me for granted?
使えることを決心すれば人々に当たり前に扱われないだろうか。
Can I still have a good marriage? After all, I've been having a bad marriage for more than 20 years.
20年以上も悪い結婚関係を持ちながら今さら変われるだろうか。
Can I trust in marriage again? Look at my the people around me. They are all divorced.
もう周りにいる人たちはみんな離婚しているのに、私はそれでも結婚関係を信頼することができるだろうか。
Can I change my addictions again? I've tried, but many times I failed too.
何度も何度もトライして失敗しても、それでもなおこの依存症を変われるだろうか。
There's something that I want to show you.
皆さんに見せたいことがあります。
The slides here say, thoughts lead on to purpose.
このスライドで言っているのは、考え方が目的を生み出し、
But purpose go for in action.
そして目的が行動につながり、
That actions forms habits.
そして行動が習慣を形作って、
And habits decide character.
そして習慣があなたの人格を決め、
And character fix our destiny.
そして人格が私たちの人生の方向を決めていく。
So that is why.
だからこそ、
we need to first change our thinking or thoughts.
私たちの考え方や思いをまず変える必要があります。
By confronting ourselves these questions.
自分自身にこの質問を問いかけることによって、
do we really want to be changed?
本当に私は変えられたいか。
If we still have our wrong or false belief or thinking, then we will end up in a wrong destiny.
もし今でも間違ったもしくは偽物の信念や考え方を持ち続けているならばあなたは間違ったところに行き着いてしまいます。
So the first thing that we need to really ask ourselves this morning, do you really want to be changed?
今日何よりもまず自分に問いかけなければならないのは本当にあなたは変えられたいですか?
The question that Jesus asked the paralyzed man, it seems to be unnecessary and ridiculous.
イエスがこの男性に問いかけた質問は不必要でもしくは馬鹿げていると感じられるかもしれません。
But it's important to ask these serious questions to ourselves.
でもこれは私たちにとってもものすごく重要な問いかけです。
The second thing,
二つ目のポイントは、
that we need to do in order for us to be transformed is we must decide not to continue making excuses.
作り変えられるために二つ目に必要なことは、私たちは言い訳をし続けることをし続けないことを決心しなければなりません。
In verse 7,
ヨハネの5章の7節。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。
Do you realize this guy did not really actually answer Jesus' question?
この男性がイエスの質問に答えていないことに皆さん気づいたでしょうか?
If he did, he would say, yes, of course I want to be healed.
もし彼が答えているならば、彼はこう、もちろん変わりたいですよって答えたでしょう。
But instead, what did he say?
でもその代わりに彼は何と答えたでしょう?
He said, But there's nobody who's going to bring me there, right?
彼が答えたのは、でも誰も私を連れて行ってくれないんですよ。
In today's language, we would say that he sees himself as a victim.
まあ、今日の言葉に置き換えるならば、彼は自分自身を被害者と見ています。
If you live a life like a victim, we'll always have this in mind.
もしあなたが自分を被害者として生き続けるならば、このようなことをいつも考え続けるでしょう。
It's not my fault.
これ自分のせいじゃないよ。
That's just the way I am.
もう自分はもうこういうものなんだ。
I was born that way.
もうこういうふうに生まれついたんだ。
I can't change my character.
自分のキャラクターを変えられないんだ。
You just have to accept the way I am.
もう自分、僕をそのまま受け入れてもらうしかないんだよ。
See, brothers and sisters, once we are fixed with our own thinking, we will find excuses for not changing.
もし自分の考えにこだわり続けるならば、私たちは常に言い訳を探し続けます。
At least, we believe that we can't change.
まあ自分が変われないということを固く信じ続けているかもしれませんが、
But that's not what the Bible says.
それは聖書が伝えていることではありません。
In 2 Peter,
第2ペテロ、
verse 1 to 3.
第2ペテロの1章の3節にはこのようにあります。主イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心に関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。
The Bible says in verse 3,
この3節で、
It says through Jesus,
イエスを通して、
He has given us everything that we need for a godly life.
信心深く生きるために必要な全てのものをイエスを通して与えてくださると約束してくださっています。
Question is,
質問は、
Do we believe in the scriptures that God has given us everything that we need to live a godly life?
聖句が言っていること、私たちが神様に喜ばれるように生きるために必要な全てのものを与えられていることを本当に信じているでしょうか?
Or do we believe in our own feeling, our past experience, others, or even people around us?
もしくは私たちは自分自身の感情や過去の経験、もしくは他者の言うこと、もしくは世の中が言うことを信じているでしょうか?
If you want to change, we need to believe the fact that the Bible says God has given us everything.
本当に変えられたいならば、神様が必要なものをすべて与えてくれているという聖書の言葉を信じる必要があります。
It carry on says in verse 5 to 7.
続けて5節から7節を読みましょう。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。
The Bible says this.Very reason.
聖書はこの理由で
We need make every effort to act.
あらゆる力を尽くして加えなさいと言っています。
In other words, the Bible is saying that we should make every opportunity.
言い換えると聖書はあらゆる機会を持ちなさいと伝えています。
To grow.
成長するために。
To increase.
増し加えるために。
To change.
変わるために。
But instead, do we make every opportunity to give ourselves an excuse not to?
その代わりに私たちは変わらないあらゆる言い訳をする機会を見つけていないでしょうか。
What do we do in our daily life today?
今日日々の生活の中で私たちはどうしているでしょうか。
Do we make every effort?
私たちはあらゆる努力をしているでしょうか。
To change?
変わるために
Or to give excuse?
それともあらゆる言い訳をするチャンスを探しているでしょうか。
And then he carries on and says in verse 8.
続けて8節でこのように語られています。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で身を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。
The Bible says again, if you add or grow or change.
聖書が続けて語るのは、もしあなたが成長し続けて、増し加えられ続けて変わるならば、
it will keep us from being ineffective and unproductive.
私たちは怠惰で身を結ばないものとはならないと書かれてあります。
Isn't that what we want in our life?
これがまさに人生で求めることではないでしょうか。
This is the promise from God.
これこそ神様からの約束です。
Question again, Benesis.
兄弟姉妹の皆さんの質問は、
Do we believe in this?
これを本当に信じていますか。
We need to ask ourselves today.
今日自分自身に問いかけてください。
What is stopping us from growing or changing to be where God wants us to be?
神様が望むように私たちが変えられ成長することから何が妨げとなっているでしょうか。
Could it be our unconfessed sin, past failures or hurts, or even perhaps our complacency of where we are at this point of time?
もしかしたらそれは告白していない罪や、もしくは過去の経験や過去の傷、もしくは私たちの自己満足かもしれません。
We need to be able to reflect on our own life and own up to our own weaknesses.
私たちは自分自身の人生をよく吟味して、そして弱さをしっかりと認めていく必要があります。
And this is what God wants all of us to do.
そしてこれこそが私たち全てのものに神様が望んでいることです。
Not only must we decide not to continue making excuses, but the third one, we must decide whether we are ready to act.
言い訳をし続けないことを決心するだけではなくて、3つ目に必要なことは、私たちは行動する準備があるかどうかを決めなければなりません。
In verse 8 to 9,
ヨハネの5章8節から9節を読みましょう。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。
Jesus did not talk about the pool.
イエスはこの池について語りませんでした。
Even about the abilities of that pool can heal.
この池が本当に癒す力があるかどうかについて議論しませんでした。
He simply told that man to get up, take up your bed and walk.
そしてただシンプルにこの男性に起き上がって床を担いで歩き出しなさいと言いました。
And guess what? The man was healed.
そしてその男性は癒されました。
Not because he jumped into the water.
池に入ったからではなくて、
Because he listened to what Jesus said.
なぜなら彼がイエスの言葉を聞いて、
That is why he picked up his mat and he walked.
そしてその言葉通りに従って起き上がり床を担いで歩き出したからでした。
Right there and then.
その場で彼は癒されました。
Obviously this man now at that point of time when he listened to Jesus he had a choice.
このイエスの言葉を聞いた時に彼には選択肢がありました。
He can listen and ignore.
聞いて無視することができました。
Or perhaps he can listen and hope.
聞いて願うことができました。
Hope that things will will change by itself.
まあ、物事が良くなるだろう、そういう願うことができました。
But he decided to listen and obey.
でも彼は聞いて、そして従うことを選びました。
My question to all of you, brothers and sisters, today is,
今日皆さんの質問は、
When we hear the word of God,
今日神様の言葉を聞いたとき、
Are you going to be like the man who listen and obey right away?
この男性のように聞いてすぐに従う人になりますか?
Or we are going to listen and try to ignore or try to hope things will change by itself.
聞きながらも無視したり、もしくは聞きながらもただ物事が良くなるように願うでしょうか?
Today,
今日
you and I can have a choice.
皆さん、そして私自身は選択することができます。
But what heals that man is when he listen and obey and put in action.
この男性を癒したものはイエスの言葉を聞いて、そして従ってその言葉通りに行動したことでした。
And I understand that to decide to do something new is never an easy thing.
そして私が思うのは、何か新しいことをやっていくというのは決して簡単なことではありません。
Just want to share a bit about my personal experience.
私の個人的な経験について話したいと思います。
I always have a curse of being overweight.
私はいつもちょっと太りすぎるっていう、そういうちょっと呪いを持っています。
I always have the idea whether I eat or not.
私はいつもこういう考えがあります。自分がもう食べても食べなくても、
I will put on weight, even just drinking water.
もう水飲んだだけでもいつも体重が増えてしまう。
I always envy people who eat a lot and never put on weight.
いつもたくさん食べながらも決してなんか太らない人になんか妬みを持っていました。
I try many ways to lose weight.
もうあらゆる方法を試して体重を落とそうとしました。
Watch on my diet.
まあ、食事に気をつけたり。
Try many slimming products on the market.
まあ、こういろいろ売っているこの痩せるためのいろんな製品を試したりしました。
I'll do all that.
もうそうあらゆることをやりました。
But except working out or doing exercise.
運動するもしくはエクササイズする以外のすべてのことをやりました。
Because this is one thing that I hated the most.
なぜならその運動するってことが唯一私が大嫌いなことだから。
I always give myself an excuse.
いつも自分に言い訳をしていました。
I have no time.
もう時間がないし。
Hey, come on, I work for ministry, right?
もう教会で働いてるし。
I have no money.
もうお金ないし。
To go to gym.
ジムに行くお金がないよ。
If people saw me in gym, they will stumble.
もし教会員の人が私がジムに行ってるのを見たらつまずくよ。
Well, I heard fat people is ridiculed after all.
そう、太っている人はあんま走っちゃ良くない。
And I also heard fat people shouldn't run because it will hurt the knee.
太っている人が走っちゃうと膝を痛めちゃうので走るの良くない。そういうことを聞きました。
But the truth is,
でも真実は、
I just don't like the hard work.
私はただハードワークするのが嫌いでした。
Ready to do whatever it takes to lose weight.
私はもう体重を落とすためなら何でもする覚悟があると思っていました。
But the truth is, I'm not.
でも真実は私はそうではありませんでした。
I will do it only as long as it really has no hard work.
そう、ハードワークしない限りはするという思いでした。
The best thing if I can sit there and have a machine that helps me.
もう最高のことはもうただ座っているだけで痩せられるそういう機会があることです。
As a result of that,
その結果として、
I continue to put on weight day after day, months after months, years after years.
まあ日々そして年数をかけて体重が増えていきました。
I remember end of 2013.
2013年の終わりには、
my weight went up to 100 kg.
私の体重は100キロを超えるほどになっていました。
Okay, I want to show you something. Okay.
あるものを見せたいと思います。
This is 20 years ago.
これは20年前でした。
This is 3 years ago.
これは3年前でした。
It's still the same.
全く同じです。
Look at this.
見てください。
Do you still have hope to lose weight?
まだ体重を減らせるっていう希望を持てるでしょうか?
I remember I became very unhappy and no confident.
私は、まあ、そのことに気づいてものすごく惨めな思いになって、そして自信を失ったのを覚えています。
I remember there's one time when I look at my own photo.
ある時、自分が写っているその写真を見て、
I was ashamed of myself and I cried.
自分自身についてものすごく恥ずかしく思い、そして涙しました。
Sometimes I try to comfort myself.
ある時私は自分を慰めようとしました。
Perhaps it's the anger issue when I take a photo.
多分これは写真撮った時の何か天使の仕業なんだと。
Perhaps it's the person who do not know how to take picture.
これは多分写真をどう撮ったらいいかわからないその撮った人の責任だ。
Perhaps it's the Samsung problem.
これはそのサムソンのカメラの問題だ。
Just to make myself feel better.
ただこう自分がよりよく感じられるように、あらゆることをしました。
At that point, I told myself.
その時自分に、こう言いました。
It's enough. It's enough.
もう十分だ。
I need to really do something about my weight.
この自分の体重について本当に何かしないといけない。
And I need to stop making excuses.
そしてもう言い訳し続けることをやめないといけない。
I need to face up to my fear and weaknesses.
自分の恐れと弱さに本当に向き合わないといけない。
That is hard work.
それはまさにハードワークするということでした。
And start doing exercise.
そして運動をしていくということでした。
Not one month later.
1ヶ月後。
But now.
1ヶ月後にそれを始めるんじゃなくて、今すぐやらなければならない。
I remember I went to the internet. I better skip this first.
その後に、インターネットを見て、
I look for something that I can do doesn't require much of money and something that is not much of time consuming.
あまりこの時間とお金をかけないでできる方法をインターネットで探しました。
God has helped me to find something.
神様が助けてくれて、見つけることができました。
Something called body weight workout program.
ボディウェイト運動プログラム、そういうプログラムを見つけました。
I don't have to go to gym. I don't have to buy any equipment. All I need to do is use my body weight to do workout.
それはジムに行ったり何か器具を買う必要がなくて、この自分の体重を使うだけでできる運動でした。
You just pay one time in the internet. All they do is they give you a set of what you call diet that you need to follow and also a workout that you need to follow.
そのインターネット上で1回だけ支払うだけで、その食事、気をつけるべき食事とか、やるべきその運動の方法を教えてくれました。
Every day you just need to do 21 minutes.
毎日21分間だけその運動をする必要がありました。
Please, I'm not here to do a direct sales, okay?
決してここでセールスをするために来たわけではありませんので。
I remember the process was very challenging.
そのプロセスはもう本当に難しかったです。
I remember the first day when I did my workout.
その初日、運動した後のことを覚えてます。
The whole workout really so tiring.
もうその運動はもう本当にすごくしんどくて。
After the whole workout, the next day I hardly can walk.
もうその運動したその次の日にはもう歩くこともやっとでした。
I can feel like the whole body was crying out. Quit, Stephen, quit!
もう体中が悲鳴を上げても、もうスティーブン今すぐやめなさいってもう悲鳴を上げていました。
Excuses started to go inside my mind again.
もう言い訳、あらゆる言い訳が自分の頭の中を駆け巡りました。
Stephen, why try so hard?
もうスティーブンなんでそんな一生懸命やるんだ。
You will fail again.
また失敗するよ。
Why refrain yourself from food?
なんでその食べ物を我慢する必要があるんだ。
The favorite food is crying out for you.
もう大好きな食べ物がお前を呼んでるぞ。
They miss you!
もう寂しがってるじゃないか。
It was an everyday battle.
もう毎日の戦いでした。
But I continue to decide to push myself.
でも自分を押し続けることを選びました。
Do what is right when it comes to workout and also diet.
その運動する、そして食事に関して正しいことを選び続けました。
Remember, I can't even do five push-up.
最初はもう5回の腕立て伏せもできませんでした。
Back then, it was like dying after that.
もう5回腕立て伏せしただけで死にそうでした。
But I'm thankful. Right now, I can do 50 push-up non-stop at one go.
でも感謝すべきことに今は1回で50回の腕立て伏せをできるようになりました。
Thank you.
ありがとうございます。
But、again, I'm not here to promote something here. Okay.
何かを別にプロモートするために、話しるわけではありませんので、ご注意ください。
Now, if you ask me whether there are times I was tempted to eat,
もし私がなんかそういう食べ物の誘惑なかったのと聞かれれば、
not according to my diet or really work, I mean not working out.
もう1日も欠かさず運動したのかと聞かれれば、
Of course, I know there are times.
そうではありませんでした。
In fact, there are times that I didn't really work out for one or two weeks.
実際こう 1、2 週間その運動しなかった時もありました。
Didn't eat the right food.
その正しい食事をしなかった時もありました。
Especially when you're in Tokyo.
もう特に東京にいる間は難しいです。
But what is helpful for me now, I understand.
でも今理解できる、まあ、私にとって助けとなった事柄は、
It's not doing things that perfectly that helps me.
何か物事を完璧にやるってことが大事なのではなくて、
But rather, what is consistently.
継続的にやり続けるってことが大事だということです。
My goal is not to do everything perfectly.
私のゴールは全てを完璧にやり続けることではありません。
Because I know I can't.
私にはそれはできないと分かっています。
Because I know I will fail.
自分がどこかで失敗すると分かっています。
But my goal is to be consistent.
でも私のゴールは継続し続けることです。
Hopefully one day I'll be like this.
いつか私はこういう風になることを願っています。
Well, some of you may look at it and you laugh.
まあ皆さん見て笑ってる人もいるかもしれませんが、
I believe I'll be like this one day.
まあいつかやり続ければこのようになると信じています。
Perhaps not as big as this one.
まあこれほどに筋肉マッチじゃないかもしれないですけれども。
But I will build muscle.
でも筋肉がついていきます。
Why?
なぜでしょう。
Because of consistency.
継続性の結果です。
Some people say, "Come, do this program, 3 months, six pack."
もうある人はもう3ヶ月やってもう腹筋がもう割れる、もうそういうふうに願うかもしれません。
Do this, you'll get big muscle.
もうこれやったらもうそういう筋肉つくよって言うかもしれ
ません。But that's not my goal.
もうでもそれが私のゴールではありません。
I thank God giving me this curse.
私は神様に自分はこのような弱さを与えられていることを感謝
しています。Because of this curse, it helps me to know.
まあ、この呪いのように思える弱さを通して私は学ぶことができたからです。
And push myself to learn what consistency is all about.
まあ継続性がどういうものであるかということを、まあ自分をプッシュし続けることで学ぶことができたからです。
I know. It may take 3 years.
もしかしたら3年かかるかもしれません。
It may take 6 years.
6年かかるかもしれません。
But it doesn't matter.
でもそれが問題ではありません。
As long as I meet my goal one day.
まあやがて自分のゴールに到達できること。
And that is what I want.
それが私が目指している。
Now I have my wife to share.
今から妻にシェアしてもらいます。
こんにちは。私はフィオンです。みのりさんがよく知ってくれます。I must learn more Japanese because the relationship between KL Church and the Japan churches are getting closer.
ここに来れて嬉しいです。日本の教会とクラランプールの教会はとても近い関係にあります。
I'm so happy to see Chloe this morning, just now.
今朝、クロイに会えてすごく嬉しいです。
She's a Malaysian. She's studying Japan.
彼女はマレーシア人で日本で勉強しています。
I haven't got a chance to meet Veronica. Maybe you Yuya is hiding her from us.
ベロニカに会えて嬉しいです。
Yes, there are so many of us came to KL Church before.
たくさんの兄弟姉妹たちが KL チャーチに来てくださって本当にありがとうございます。
マサミ、マミ、ヒロ、
マミヤ、ヒロ、
Yeah. And you have Minsook with us right now in KL Church.
ミンスクも今クアラルンプールの教会にいます。
And I'm very grateful that I can be here today.
今日ここに来れて本当に嬉しく思っています。
I have been in ministry for 15 years.
私はミニストリーに使い始めて15年が経ちます。
When we started leading the church in KL 5 years ago,
5年前に KL の教会に使い始めた時には、
I was far from being qualified and capable of leading the church.
教会に使えるものとしては、そこで有能でもなく、適しているものでもないと思っていました。
And I'm still feeling very inadequate in leading the church now.
今でもそのように思っています。
But I believe God can use anybody.
しかし、神様は誰でも用いると確信しています。
I didn't start leading the church focusing on baptizing people and learning a lot of leadership skill.
私は教会をリードし始めた時に、たくさんのバプテスマやリーダーシップのスキルを上げるために使い始めたわけではありませんでした。
But I asked myself, what do I need to do differently from then on as a leader?
私は、リーダーシップ、ミニストリーに使えるものとして何を違うこととしてするべきかと考えました。
And I pray about it.
そしてその日以来祈り始めました。
I then concluded that,
そして決心したのは、
For me to take on a different role, I need to see the need for people to come into my life.
私の人生に人が入ってこれるように私はリードすることを求めて引き受けました。
And I want people to feel close to me so that I can lead them more meaningfully.
私にとって人が近くなってくれることで私はミニストリーをリードできると確信しました。
I need to grow in this area because I'm weak in being vulnerable.
私はそれを決心することによって自分が脆弱になることを成長しようと思いました。
I needed that also because I was too self-sufficient.
私はすごく自分自身で全てをやる傾向がありました。
I needed that because I could no longer be strong on my own.
私は自分自身で全てコントロールするということができない、そのように思いました。
I needed that because I needed to have genuine relationship with people.
私がそれをするためには、そのする理由は本物の関係を作る必要があると思ったからです。
I needed that because I so that I will not feel worn out and lonely one day.
そうすることで疲れ果てるのではなくて、本当に自分が励まされる関係を作れると思ったからです。
Though I saw this need, but the journey to build connection with people wasn't as easy as I thought.
しかし、人と近くなる関係を作ることは私が思った以上に簡単なことではありませんでした。
It took me quite a while to make consistent effort to be vulnerable.
脆弱になるためには継続的な努力が必要でした。
Being vulnerable has been hard for someone like me who is emotionally inhibited.
私のように感情的な抑制がある者にとってそれは簡単なことではありませんでした。
People always see me being strong and they hardly feel that I need them as friend.
私にとって人は私をいつも強い女性だと思い、自分と近く感じるということが難しいというふうに感じていました。
I make a lot of effort to share about my fear and my weaknesses to people.
私はそこでたくさんの自分の中にある恐れや弱さを人に共有するようになりました。
I learned to ask for help and express my limitation.
私はたくさんの助けを求め、自分の限界を共有するようになりました。
And as a wife,
妻として
I learned to be weak in front of my husband, and that helped us in our connection.
私は夫との関係を近くするために自分の弱さを彼に表す表現するようになりました。
As a mother,
母として
I often ask forgiveness from my daughter for being impatient always.
私の忍耐のない姿に私の子供たちにそれを許してもらう必要がありました。
I told them I needed them to forgive me and pray for this weakness of me.
彼らに許してもらい、そして共に祈ってもらいました。
And I expressed to my fellow staff
私の同僚にも弱さを話しました。
I expressed about my limitation and I expressed my need for support.
私の弱さを話し、そして自分に助けが必要だということを求めました。
And towards Vincent and Jane, I often update them about the ministry issues so that I can gain advice and wisdom from them.
Vincent とジェーンにもそれを話し、たくさんのアドバイスと、たくさんのインプットを求めました。
And Singapore Church has provided a lot of support to the work in Malaysia.
シンガポールの教会はたくさんの、アドバイスとサポートを、してくださいました。
And for the KL Church, they've heard me share a lot about my struggle and my weaknesses on the stage. And they know that...
クアラルンプールの教会でもたくさんの私の弱さをシェアしてきました。
They know that the first three years of me leading the KL Church, my focus, my team was being vulnerable.
初めのクアラルンプールで使い始めた初めの3年は、ボーナブル、脆弱になるということをフォーカスして、みんなでフォーカスしました。
So being vulnerable did help me to not have superficial relationship, but a more meaningful relationship.
脆弱になるということは、表面的な関係を作る以上にとても意味のある関係を作ることに、すごく、助けになりました。
Secondly,
次に、
seeing the need for people also means the willingness in being challenged and receiving input.
人のニーズを見るということは、同時に、意欲的にチャレンジを受けるまたはインプットをもらうということであります。
Truth is avoided when it's painful.
しかし真実は痛みを伴うときにそれを拒否するということです。
And I can gain self-awareness.
そして、自分の自己認識を高めるために
Only when I'm willing to overcome them.
その痛みを乗り越えることが必要です。
Once I was having discipling relationship with one of my leaders.
一人のリーダーと私がディサイプリングの時間を持っていた時、
She wasn't happy with the input I gave her.
私が提示したインプットに彼女はあまり幸せ、ハッピーではありませんでした。
And I saw the reaction, the strong reaction from her face.
私は彼女に強い反応が顔に出たのを見ました。
I asked her, how did she feel?
今どのように感じているのかと私は彼女にその時聞きました。
And she challenged me back.
彼女は私にチャレンジ仕返してきて
And say that perhaps I should go and seek advice and get more input from others.
もしかしたら他の人にアドバイスを聞く必要があるかもしれないと言いました。
And that time I felt that she was so prideful and asked her, where is this coming from?
私はその時彼女をとても高慢だと思い、それはどこから来たのかと考えました。考えました。
She then reacted to me and made a very strong statement.
彼女はまた、反応してとても強い口調で、こう言いました。
She said, I don't think we need to talk anymore.
これ以上話す必要はありません。
After all, you always want to win.
いつもあなたは結局、勝ちたいだけなん。
I was so hurt by that statement.
私は本当に心から傷つきました。
And we parted unresolved.
そこで二人は、別れました。
I walk away bothered and disturbed.
すごく、別れた後にとても、動揺してすごく
and feeling accused.
責められた思いになりました。
I pray and pray and I pour out to my husband.
そして祈って祈って、主人に全て出しました。
And I share with Jane.
ジェーン、そしてジェーンに共有しました。
And she was empathetic with me, but she left me with this statement.
彼女は心から共感してくれましたけれども、こう言い残しました。
She said, while she may have came across in an unrighteous way, putting aside how she came across, you may want to consider if there's some truth in it.
ジェーンが言ってくれたのは、もしかしたら彼女の伝え方は良くなかったかもしれませんけれども、もしかしたらその彼女の言った中に本当の意味があるのかもしれないと言ってくれました。
Even if it's just a bit of truth in it.
もしかしたらほんの少しの真実がその中にあるかもしれない。
That was very humbling for me.
それは私をとても謙虚にしました。
I walk away agreeing that maybe there is some truth in it.
そしてそこから離れた時にもしかしたら本当に真理がその中にあるのかもしれないと考えました。
God allowed that to happen for a reason, I thought.
神様はこれを理由を持って起こしたんだと思いました。
So do not be too quick to deny it, I told myself.
私自身に問いかけたのはこれを早く拒否する、心の中で拒否することをやめないといけないということでした。
I went back, I took time.
私は持ち帰り、そしてプロセスする時間を持ちました。
And I told myself that this is the time I needed a lot of self-examination.
これはたくさんの自分自身に問いかける試練なのだと自分に言い聞かせました。
With that, I need to be humble and courageous.
そして勇気を持ってこれに謙虚に向き合う必要があると自分に問いかけました。
And I started to see something in me.
そして次第に私の中に何かが見えてくるようになりました。
There's this part of me that I'm quick to want people to see what I want to tell them.
それは私の中に自分が見たいものを相手にも素早く受け取ってほしい、そういう思いがあるということでした。
But slow to listen and appreciate that everybody are different.
そして自分がゆっくり聞いて、また人々は全て違うんだということに感謝を持つということを考え始めました。
God create everybody differently, and I need to accept the differences in people.
神様は全ての人を違うように作られ、そして私はそれを受け入れないといけない、そのように思いました。
And I also realized that there were times I didn't watch out my tone and my gesture.
私は、おそらく自分の喋る口調や、そして自分の振る舞い、そのようなものを見てこなかったのだと思いました。
And there were times I definitely came across strong and didn't make it safe for people to express their negative emotion.
おそらく相手が、ネガティブなことを話すときに彼らが安心して私の前にそれを出せる、そのような、状況に自分が、空間を作らなかったのではないかと、考え始めました。
So I decided to sit down with the leader and to resolve with her.
そしてそのリーダーと、また共に座り、解決する時間を持ちました。
I apologized to her and said that you were right by saying that I always want to win.
私は彼女に、あなたが私がいつも勝ちたいと言ったことは正しいと、謝罪しました。
I was just focusing on apologizing to her.
私はただ彼女に謝罪することにフォーカスしました。
But I also learned to express how I wish she could have come across to me in a more respectful way.
同時に、彼女がどのように私に、敬意を持って伝えてくれるのか、そのような、ことを、彼女に、伝えました。
But I keep acknowledging what she said, and I say I will change.
彼女は、それを受け取ってくれて、私にそのようにしたいと伝えてくれました。
So at the end, we were able to have closure and to have a more intimate relationship.
それらのことによって彼女ととても近い関係になることができました。
She even told me that she felt humbling that I apologized to her while she knew that she had sinned against me as well.
彼女が罪を私に対して罪を犯したかもしれないと思った時が、私が謝った時に彼女はそのように、そのように思った時に私が謝ってくれたので、自分がすごく謙虚にさせられたと話してくれました。
To me, this journey of learning to be vulnerable and overcoming the unwillingness to receive input is a journey God had for me for the past five years.
過去5年、神様がこの、バーナブルに脆弱になるという旅を通してとても自分自身を謙虚にさせてくれたと感じています。
Growing in this area require me to want the truth more than self-interest and my own comfort.
このエリアを成長するにあたって自分自身の利益を求めるのではなく他の自分が謙虚になるということを学ぶ必要があると感じました。
And to a certain extent, I must always consider my personal discomfort relatively unimportant. To a certain extent, I must always consider my personal discomfort relatively unimportant.
より成長するには、自分の、利益、自分の、comfortable なゾーンから飛び出ることを選ぶということが不可欠であるということです。
And to even welcome it in search for truth.
それ以上に自分の心を吟味するということも心よく見なければならないと思いました。
So this has been a miraculous journey for me because I see that God is more interested in refining me and helping me to be transformed than just using me to change His church.
神様は彼の教会を変えるという以上に私が洗練され完全に変わるということにもっと興味を示しそのように導いてくださると感じています。
And this journey was uncomfortable but it was very rewarding.
この旅路は決して心地いいものではありませんけれども本当に価値のあることです。
Thank you for listening.
ありがとうございました。
In closing,
最後に
If you want a life that can be transformed by God,
神様によって人生を作り変えられたいならば
We need to first decide if we really want to change.
まず本当に変えられたいかそれを決めなければなりません。
Not based on what you understand.
あなたがどう理解しているかではなくて
But based on the word of God.
神様の言葉が何と言っているかに基づいて決めなければなりません。
Secondly, we must also decide not to continue making excuses.
そして次に私たちは言い訳し続けないことを決めなければなりません。
Weaknesses is good.
弱さはいいことです。
Because it will make you stronger.
弱さを通してより強くなることができるからです。
More important of all in God.
そして何よりも神様において強くなることができるからです。
Because we all have weaknesses.
なぜなら私たち全ては弱さがあります。
The journey is about changing and transforming our weaknesses in strength.
この奇跡の旅とは私たちの弱さをより強さに変えていただくための旅です。
Without weaknesses, there'll be no strength.
弱さがなければ強さに変えられることもありません。
So please do not make excuses for us.
どうか言い訳をし続けないでください。
Finally, we must decide whether we are ready to act.
最後に私たちは実行する準備があるかを決めなければなりません。
You guys have a great jubilee.
皆さんは素晴らしいジュビリーの時間を持つと思います。
Perhaps you listen to this sermon and you say it's helpful.
このレッスンを通してとても助けられたって言ってくれるかもしれません。
But when are you going to act on it?
でもそのことに基づいていつ行動しますか。
Is it on your birthday?
あなたの誕生日に決心しますか。
Next year jubilee?
来年のジュビリーで決心しますか。
Or now?
それとも今決心しますか。
You can decide.
あなたが選ぶことができます。
And that is all our choices. Thanks for listening.
それは全て私たちの選択にかかっています。聞いてくださってありがとうございます。
スティーブンとフィオンさん、本当にありがとうございました。特別なレッスンが、このメインスピーチから最初のオープニングスピーチから話されたと思います。私が、スティーブンの話を聞きながら、決心すること、それを私たちは問いかけられたことをすごく感じました。全てのポイントに自分たちが決心するディシジョン、そのことが語られました。でイエスは私たちをありのままに受け入れますが、イエスは私たちはそのままであることを望まないということを本当に強く感じました。 私たちは本当に変わりたいんでしょうか。私たちは本当に言い訳をしてないでしょうか。私たちは本当に行動する決心があるんでしょうか。それを心を尽くして話してくださったので、私たちは真剣に受け取りたいと思います。本当に特別なジュビリーになるなと私は感じています。同時にスティーブンさんが、自分の、体のことを話してくれました。それを私は感じたのはすごい恥ずかしいことなんじゃないかなとすごく思いました。でもそれを正直に出すこと、でも弱さがないと私たちは成長できないことも教えてくださいました。私たちは自分自身を認めて受け入れて、かつ神様が私たちをトランスフォームしてくれることを、心から願い、この特別な3日間に本当にしていきたいと思います。
ありがとうございました。改めてフィオンの話